さんこんにちは、大場でございます。
おさこです。
きたきたカフェ第51回です。
はい、
そういうわけでお待たせいたしました。今回は映画この世界のさらにいくつもの片隅に、これをですねちょっとお話してみたいと思います。
はい、やったね、ついに。
ずっとこの番組をお聞きいただいている方はご存知の通り、この世界の片隅に本当にうちの番組は推しておりまして、3年前ですか、前回の映画版はもとより TBS 系であった連続ドラマ版とか、まあ、原作もそうだし、もうほとんどの人が知らないだろう日テレで放映された2時間ドラマ版まで、チェックして語ってきましたけれども、多分作品としてはこれがもう多分最後になるのかなと。
そうね、
ですね。まあ、河野文雄という漫画家自体はまだいろいろ作品書いてるんで、どっかで取り上げると思うんですけれども、もうこの世界の片隅にというのは、まあ多分これが最後かな、ということで、はい、昨年の年末ですね、公開されました、さらにいくつもの片隅にというのが、前回公開された時に、結構原作であったエピソード、まあ上映時間の関係とかもいろいろあって、かなり削ってまして、それをこう元に戻すというか、改めて作って、まあ、編集し直して、まあ、既存のシーンも結構手を入れたりとか、セリフを一部変えたりして、最終的に上映時間が2時間40分超えてましたよね。
そんな長かったっけ？
まあ、もともとのやつもね、2時間以上あったんですけど、なかなか、まあ、2時間を超えるアニメ映画というのもあるけど、最近だとやっぱ2時間40分というのは、確かにそうなかなかないですよね。
ないね。
80年代頃のアニメブームの時代ぐらいは結構2時間半近くの映画もあったけど、2時間40分超えとかなると、自分が覚えてる限りでは、あれですね、宇宙戦艦ヤマト完結編というやつ。
へ
ぇ。あれが確かに2時間45分ぐらいあったんですよ。
長っ。
話ちょっとずれるけど、割と最近、CS のファミリー劇場で、あったんで、録画して見てですね、途中で眠りそうになっちゃいましたけど。あれね、たまたま東京に行った時に、銀座か新宿の映画館、ぎゅうぎゅう詰めで立ち見で見た覚えがあるんですけどね、そんな長いのに。
そんなあれだったんだ、うん、見に来る人いたのに。
そうそうそう、ヤマトがありますってね。今はまた新しいのやってますけど。ヤマトの話はさておき、今回のさらにいくつもの片隅にですね、当然もうネタバレはありというか、もうネタバレも何もないような感じなんですけれども、特に遠慮なく喋りますので、気になる方はここで、停止ボタンを押していただいて、またご覧いただいてからお聞きいただければと思います。ただストーリー自体はね、当然変わってなくて、エピソードが追加されたという意味で、特に何か、とかいう、そういったあれはないんですけどね。どちらかというと、かなり、ドラマ部分が膨らんで、いろいろ濃くなったし、一番大きいのがやっぱり前作にも出てた、リンさんのエピソードがかなり膨らんだという。
そうね。
うん。で、そのおかげで、そのリンさんとスーさんの関係と、言ってしまうと、その、終作を挟んだその三角関係がかなり、前作よりもクローズアップされてる作りにはなってますよね。前の作品だと、もう一つの三角関係で言えば、その、スーさんと周作と、水原の三角関係っていうのがあって、これは結構あったけど、ただ、リンさんとの関係、リンさんと周作の関係の部分は、前回はほぼ触れてなかったので、原作読んでたらね、もちろんあるんだけど、そうじゃない人は作品見ただけじゃちょっとなかなか気がつかなかったんですけど、今回はもうそのあたりをきっちり描いてるので、単純に言えば昔、周作はリンさんのお店のお客さんで、ああいう性格なんで、リンさんに惚れちゃって、身請けしようかみたいな感じになりかけたのを両親が止めて、ある意味仇である、スーさんと結婚させたみたいな。いう話ですよね。結婚させというか、スーさんをいいって言ったのはもちろん周作なんだけど、ただ相変わらず今回追加したシーンもそうでしたが、リンさん、非常にこの河野文雄の絵柄 もそうなんだけど、まあ、声の演技もひっくるめて非常に色っぽいというか、艶っぽいというか、なんていうんでしょうね、アニメ的には、そんなにこう、色気を振りまくような絵柄じゃないじゃないですか。
まあ、そうだね。
いわゆる今のその新アニメでやってるようなこうエロいアニメじゃないけど、なんだろうね、この大人の色気的な。そんなにね、そのエロい描写があるわけでもないけど、なんか、すごいこう、肉体感というか、なんか匂いが漂ってくるような。
うん。
いや、なんか現実にね、こんな女性が目の前にいたら、やっぱちょっと男だったら、ちょっとクラッと行きそうな。
そうね、行くでしょうね。
うん。で、鈴さんは、今回の映画でも特にまあ変わることはない、基本変わってないけど、まあ、その凛さんと周作の過去の関係を知って、まあ、ちょっとこう嫉妬するというか、やきもちを焼くというか、だからといってそのスーさんと凛さんの仲がひびが張るとかいうこともなく、逆にもっと絆が深まるような描写があったし、あの個人的にちょっと気になるというか、おっと思ったのが、あの物語の後半でこれも追加されたシーンで、あのお花見のシーンというのがあって、昭和20年の4月で、ここはあの前の作品ではもうまるっとカットされたところで、まあ今回復活したんですけど、スーさんとリンさんが桜の木に登っていろいろ喋って最後別れて、スーさんは桜の木の上に残ったままで、リンさんが降りて自分のお客さんのところに戻っていくというところで、去っていきながら、あの、周作とこう、すれ違うシーンがあって、あの、顔の部分がこう、桜の花で隠れて、表情は見えないけど、なんか、原作だと割とスッとこう、すれ違うような感じだったのが、ここからの映画版だと、なんかちょっとこう、会釈して少しこう、話してるような、なんか描写があって、まあ、その時、リンさんはあれとしても、周作はどんな表情をしてたのかなーって気になって、まあそれをあえて見せないようにしたとは思うんだけど、まあ細かい部分だけど、ちょっとそこがね気になった描写で、まあ、そこまで、ね、気にするのもどうかなと思うんだけど、いいとこ悪いとかいう話じゃなくて、ちょっと見てた時に気になったところで、後で家帰ってあの原作読み直してみて、まあちょっと描写が違うなと思ったんだけど。
いや、見たんだけどさ、うろ覚えなんだよね。例にやってこのうろ覚えっていう。
誰も驚かない。
今さら。
いや、逆にここで、非常に事細かく全てのシーンを私覚えてますって言ったら、逆にあの、皆さんびっくりすると思った。
そう、引くね、逆に。
非常にあのね、今年もゼログラビティは健在だなということがよくわかる。はい、
今年のうさこは違うぞっていうところを見せようかと思ったけど、もう無理だね。無理だった。
そうね。人間無理はしちゃダメです。長続きしません。うん、ね。
だって、あの、私さ、1月1日にこの映画見たのよ。
はいはい。
で、あの、今さ、もう2月半ばじゃん。
うん。
はい。もうね、この収録、このさ、この世界のさらにいくつもの片隅にも収録の間に、地元にやってくると思ったんだよ、この映画。だからもう一回ぐらい見れるだろうと思ってたら、うん、全然気やしねえの。なんだよと思って。
あ、そうそう。その話で思い出したけど、あの前の作品はね、本当に最初、ごくわずかな上映館からこう口コミでどんどん広がっていって、うん、アートブームになって、北九州の方でも一館だけの上映だ。で、後からどんどんね、増えていったけど、今回も、こちらの、うちの地元の方でも、そんなに上映感はこれ広がらなかったんですよね。まあ、お客は別に入ってないというわけでもないんだけど、やっぱり一つあるのが、ちょっとあの、上映時期が非常に悪いと思うんですね。その年末で、要はそのお正月映画の、そのスターウォーズとか、アナ雪2とか、うん、そんな対策がブワーってやってて、そのシネコンのスクリーン、抑えられてる中で、
うん、
この作品も評判は高いけど、もう一つはなんかその2時間40分という長尺っていうのは、
うん、
どうしても1日に上映できる回数が、普通の映画でどうしても1回ぐらい少なくなるじゃないですか、1回とか2回とか。
そうだね。うん、
で、それ逆に映画館側からすると非常にちょっと残念というか、経営的には厳しくなるところもある。その分お客が減るということだから、 別にその長い映画がダメとかいう話は全然ないわけで、しなくてもね、どんどんお客は入るものは入るし、まあ現実に言えば、その、我々も取り上げたあの、アベンジャーズエンドゲームだってあれ3時間あったわけだから、でもね、お客さんびっしりだったし、まあまああれとこれをまた比較するのも違うかもしれないけども、ちょっともうちょっとね、上映時期が例えばちょうど今ぐらい2月の頃とか、6月とか11月とか、要はその、夏休みとかゴールデンウィークとか、ね、お正月とか、そういう対策がこう、軒並み一斉に上映されると時期じゃなくて、ちょっとずらした時にやってくれたらもうちょっとあれだったのかなという気はするんですよね。
なるほどね。
まあもちろんね、いろいろ作り手側の事情とか映画館の事情もあるからね、あれなんだけど、ちょっとよりにもよって本当に年末の上映というのが果たして良かったのかどうか。内容がものすごくいいだけになんかちょっとね、前の作品ほど上映関数は増えてなかったのが残念だったなと。
じゃあこれもなんか長い時間をかけてあれする感じかね、あっちこっちでやる感じかね。
おそらくはね、まあそれでもやっぱりね、2時間40分のアニメ作品というのは、前の作品を見た人間は多分いくと思うんだけど、知らない人からするとちょっとやっぱりどうしてもハードルが高くなるかもしれないですよ。
いきなり知らないアニメ映画に2時間40分かけるかって言われたら、私もちょっとうわーって思うもんね。
知ってる人間はね、もう絶対行くべきって言えるんだけど、なかなかね。ただ今はもうその、本当は映画館が一番いいんだけど、まあそこでそこそこあれとしてもネット配信とかいろいろね見る機会はどんどんあるんで、ただどうしてもやっぱり映画館数が少ないと、言うても我々二人ともが、まあ地方の人間じゃないですか。東京ね、首都圏におる人間だったらまだあれなんでしょうけど、そもそも地方まで来ない映画ってたくさんあるわけでしょ。
そうだね。
よく自分も言うけど、例えば名古屋のシネマスコーレ行くと、もう全然九州では見ることができない映画ばっかりやってるっていうのを何回も言った記憶があるけど、そういう意味ではね、本当にやっぱり映画は映画館で見たいし、これだけ今シネコンがあるとはいえ、どうしてもそのハリウッドの対策とかが優先的になってしまうんで、見ることできないのは、特にこんないい映画がね、見る機会が少ないというのは非常に残念だなというね。
私もあの、割とさ、ずっと、別に高いお金出してわざわざ映画館で見る必要ないじゃんっていう派だったのよ、もともと。どっちみち、あの、レンタルでさ、いずれ出るんだから、その時、何百円で見れるんだったらそっちの方がいいじゃんって、家でゆっくり見れるし、いう派だったんだけど、まあ、この番組を始めて、大場さんに、大場さんの話を聞いてさ、なんか感化されたっていうかさ、影響を受けたっていうかさ、これは映画館で見るべきっていうセリフを何度も聞いてるうちに、映画館で見なきゃっていう方に変わってきたね。いや、それでも、やっぱりさ、全部の、大場さんが興味持つ映画全部、私も興味持つかって言ったらそうでもないって、当たり前に趣味が違うのもあれば、まあ、タイミング合わなくて見れなかったっていうのもあるし、でもその中で、あのね、この映画、この世界の片隅に、この世界のさらに待ってああすごいとこで噛んだな今、この世界のさらにいくつもの片隅には本当に映画館で見るべき映画、絵もそうだし、音もすごいし、2時間40分で、ね、泣いてた。泣きながら見てたよ。
やっぱり、音は全く映画館と家じゃ違うわけでしょ。絵はね、テレビだとどうしても小さくなるのはもうやむを得ないにしても、音響効果は、よっぽどあの高級なホームシアターでも作ってない限りは、映画館の音には絶対かなわないんですよ。自宅で見ると。この映画もやっぱり絵柄だけ見たらなんじゃないんだけど、実際かなりあの音の音響効果って強烈に作られてるでしょう。もうびっくりするぐらい。もう特にまあ戦争ものだからあれだけど、空襲のシーンもそうだし、スーさんが機銃でね、狙われるあのシーンとかだって、落ちてきた爆弾の破片が飛び散って屋根の瓦割るとかさ、窓ガラス叩き割るとか、あのあたりだってものすごく怖いんだよね、音が。あの音の怖さっていうのはやっぱテレビではどうしても、いくらあのテレビのボリューム上げても絶対追いつかないので。
無理だね。
これはあの、この作品に限らずどんな映画でもそうなんだけど、やっぱり 見れるものはやっぱり映画館でまず見ていただくのがやっぱり一番いいと。当たり前だけど作り手側は映画館で見ることを前提に絵も作って音も作ってるわけだからですね。とはいえやっぱり我々地方民には見れる映画は限界があるんで、まあ結構ね、今ネットフリックスとかでアマゾンプライムとかで見てるわけですけれども、まあ、可能ならば劇場で見ていただくのが一番ベストだと。もう当たり前すぎて今更言うのもあれだけど、本当に。僕、これやっぱ大事なことじゃないかと思うわけですよね。
それまでは映画館で映画を見るっていうのが本当に子供の時以来だったのよ。本当にずっと中学ぐらいの時から本当に家でさ、レンタル借りてきてビデオで見るっていう生活をずっとしてたから、映画館に行くっていうのは本当馴染みがなかったんだよね、ずっと。だから余計なんかあんまり入ってこなかったっていうかさ、映画館で見るべきって言われても、そりゃ映画館で見るのがいいんだろうけどっていう、なんかちょっと壁があったんだよね、最初。でわざわざそこに行くまでなっていうのがあったんだけど、一回行き出すと、やっぱ全然当たり前に違うからさ、迫力も音もすごいから、まあ、人それぞれだけどさ、良さは映画館もレンタルもそれぞれ良さがあるからどっちでもいいんだけど、その人のね、環境、見る環境とかさ、同じだよ。おばさんと同じ。もう見れる環境があれば映画館で見た方がいいっていうのにつけるね。
まあね、もうそれしかないですね。作品内容にちょっと話戻すと、今回自分劇場でパンフレット買ってきて、まあ前回もそうだったんだけど、もうかなりページ数も多くて、情報量が本当に単行本一冊分あるぐらいびっちり書かれてるんですけど、で特にですね、今回のそのさらにいくつもの片隅にでこう追加されたシーンがここですよとこう説明してあるページがあって、まあちょっとつらつらと読み返してみて、あ、そうそう、これはちょっと本当に忘れないうちに言っとくんですが、今回の作品で、まあ、30分以上シーンが追加になったけど、それでも原作の全部のエピソードが、入ってるわけではないです。実はまだね、原作から落とされてるエピソードがあるんですけど、それ本当に全部入れたらもう確実に3時間超えてしまうし、
そうね。
それやるんだったらもう劇場版というよりもテレビシリーズじゃないと無理と思うので、まあ、これ以上長いバージョン、作るあれはないでしょうけど、まあ、今回のこの作品映画館で見てまだ原作読んでないという方がもしいらっしゃったら原作は読んでいただければと思います。どこがどういう風なところでこうないとかあるとか、あるいはその原作のこの部分はこういう風にアレンジしてるとか、かなり原作に忠実に作ってるけど原作のままではないですかね。当然いろいろセリフを一部変えたりとかいろいろ加工はね、されてあるんで。今回のその追加されたシーンで、まあ、リンさんとの話はさっき言ったけど、あと自分が印象的だったのが、かなり冒頭の部分で、小学校のシーン。スーさんの。で、あそこで水原との絡みっていうのは今回追加されてるわけですよね。その、スーさんの、鉛筆を取り上げるみたいな。あれがあるのとないとでは、ちょっとその後の二人の関係の意味合いがちょっと違ってくるし。
そうね。
で、まあよくあったよね。自分らも子供の頃やっぱりこう、男の子がやっぱちょっとこう好きな女の子をちょっとね、ちょっかいかけるとか、いじめるまでいかないにしても、まあそれは本当に男ってみんなバカだからやりたがるんだけど、そういったところで、こう水原ってやっぱそういう男なんだなと。まあ男の子だったんだなということがわかる。最初にもあのシーンが入ってるだけでなんかちょっとね、嬉しくなってですね。まあそういうのがあって、まあその後、スーさんが水原の会に絵を描いてあげるシーンがあって、で、ずっと後にまたこう再会して、二人で一晩悩んで過ごすという、あのシーンまでこう繋がっていくんだけど、まあ、その、なんていう、その二人の関係のスタート地点が、まあ、ここというような感じなんで、あれは良かったですね。あとは、まあ、ちょっといろんなシーン、細かく、なんていうの、ちょこっと本当に追加されたシーンもあれば、結構がっつり追加されたシーンもあるんだけど、あれね、やっぱり印象的だったのが、まあ、戦争が終わった後、 周作は次の、まあ、赴任先に行くのに、スーさんが途中までこう、一緒に見送ってついて行って、焼け野原になったあの、呉の町まで行って、その後周作に促されて、リンさんのお店があった跡地に行くという。で、あそこで、リンさんに渡したあの、割れた茶碗と、あの、髪の毛をこう見つけるみたいな。
うん、
まあ、あれもね、まあ言ってしまえばもうリンさんあそこで空襲で亡くなったわけだけど、直接こう死体とかを見せるわけではなくて、茶碗だけならあれだけど、これはまあ原作にもあるシーンだけど、髪の毛が残されてて、こうなんか壁にこう、へばりついてるというか、確かそんな描写だったけど、あれもある意味こう生々しい表現だなと思って、なんかこう、はっとこうね、胸を突かれるような。まああの、本当にラスト近くであの、広島の原爆投下直後の模様もっとこうね、凄惨な現場っていうのを描写してるけど、それとはまた違って、直接的描写はないけど、こう間接的なところに、あの髪の毛がポンと入ってくるっていうのが、逆になんかこう、生々しさを強調してるというか。
そうね。
あれはなんかほんとドキッとしたね。あの、原作だとね、なんか一コマぐらい書かれてるので、なんかさらっと読み流してしまうようなシーンなんですね、あそこ。河野文雄の原作って、あの、普通の漫画みたいにこう、ねちっこい描写がなくて、なんか一コマだけにさらっと書いてあるのは結構多いんですよね、いろんな情報というか。監督もかなりその原作を読み込んでいって、原作者の意図するところが何かっていうのをこう、なんて、推測して、それを具体的に絵に向かう落としていくみたいな作業をだいぶしてたみたいですけど、今回の映画の公開ちょっと前ぐらいに、この映画の片渕素直監督と原作者の河野文雄の対談集というのが出まして、それはあの、前の映画の公開前から何回も対談してるのを一冊にまとめたっていう本があるんですけど、これもあの、読んでいただくと、いかにまず原作者がこういったところをこう考えてこの漫画を描いたのかということと、その漫画をいかに片渕監督が読み解いていって再構成して、アニメの作品って中に落とし込んでいったのかという、この違いというか、この面白さがよくわかるんで、あの対談書を本当に読んでいただくと非常にいいんじゃないかなと思いますね。なかなかあの一つの漫画をアニメ化するときに、そういうのはね、たくさんあるけども、もともと原作のポテンシャルもそうだったんだけど、ここまで深く深く読み解いて いかないといけないのかって驚くぐらいなんですよ、この映画っていうのは。それがもう本当に今度不妙の漫画って、本当にあの自分も何回も読み直して気がつくことがあるぐらいに、なんか本当にコマの中端っこの方にさらっとこう書いてるような、大事なことが書いてある。これはあの、この世界の片隅にだけなくて他の漫画でもそうなんだけど、結構あるんでですね、絵柄的には非常にこうさらっと読めるような絵柄だし、まあさらっと読めるそのコメディタッチのね、作品も多いんだけど、特にこの世界の片隅には、情報量が多いという言い方をするとなんかちょっと冷たい言い方になっちゃうんだけど、非常にこう、いろんな思いと、それから取材して分かった事実とかも、あの、歴史的なものとかもいろいろあの、混ぜ込んで書かれてあるので、原作未読の方はプレイ合わせてぜひ読んでいただきたいな、ということを思いましたですね。はい。とりあえずもうあの、さらにいくつもの片隅にはもう、傑作の上の傑作としかもう言いようがないんで、もう感想を語りようがないんですよ。
うん。
前の作品があれだけね、100点満点というで100点取ってる作品であれば、もう今回のはもう200点ぐらいいっちゃってるんで、
うん、
もう今更何をって、もうこれ以上褒めたたいても仕方がないんだけど。
逆に言えばだから、最初から最後までのシーンを語れって言われたら語ってもいいけどって、ね、語れるけどでも語るまでもないっていうその両極端だよね。
そうね。それこそね、ここであの DVD でも見ながらね、オーディオコメンタリー的に語れればそれはそれで面白いのかもしれないけど、まだ家で見れるあれじゃないし、まあ、さっきも言いましたけど、まだもしお近くの劇場とかで見る機会があれば見ていただけないし、まあ結果的にね、もし劇場で見ることができなければ、あの、後日ソフトとか、配信とか、テレビ放映の時にも必ず見ていただきたいし、可能だったら合わせて、河野文雄の原作も読んでいただきたいし、手元にある方、もう一回改めて 読み直していただくとですね、多分再発見するところが多々あろうかと思います。あれ、こんなところにこんなことが書いてあったのか、みたいな、いうことが、本当に漫画は、びっくりするぐらい書き込まれてるんで、パッと見はね、結構、コマ自体は白くて、例えば大友克洋みたいにみっちりと書き込んだ漫画じゃないんだけど、余白が多い漫画だけども、ただし、とんでもないことがいろいろあちらこちらに散りばめられてるんで、読み解く楽しさもあろうかと思います。とりあえずちょっと自分が今思ってる感想というか、思いはそんな感じですね。あとは、うさこさんの方で何か追加することがあれば。
いや、特に。なんかね、はい、うまく言葉にしようと思っても、うまい言葉が出てこないんだよ。なんか言いたいことがあるのに、なんか、それに合った日本語がなかなか思いつかないというかさ、当てはまる日本語がないっていうかさ、伝えたいのに変に伝わったら嫌だから単語が出てこないっていうかさ、まあ、本当にその人、なんだろうな、見てほしいね。自分でなんかさ、こうやって話聞くだけじゃ絶対わかんないから、見て自分なりにどう思ったかをみんなそれぞれやってほしいけどね。
そうね。もう、究極、映画ってそんなもんですよね。結局、いくら我々が喋っても、見る人によってね、捉え方も感想も違うし、で、見てない人に対しては、あとはもう見てくださいと。もうそれしかない。ないし、まあ、それ以上何も言えないとかいうことになると、まあ、そもそもポッドキャスト的にはどうなのかという気はするんだけど、この作品の感想、細かいシーンのここはこうだ、あそこはどうだとか、言うことは可能なんですけども、多分、言葉を費やせば費やすほど、なんか本質的な魅力とか良さが、なんか伝えられなくなるような気もして、番組自体を否定する形になっちゃうんですけども、もうこれ以上聞かなくていいですから見てくださいと。
いや、本当に。
もうそれしかないと思います。
区分は一見にしかず。
あ、まさしくそうだね。確かにちょっとね、時間は正直長いけども、でもね、千何百円か払って、2時間40分、この世界をね、大きいスクリーンで見ることができるっていうのは、これはもう本当に至福の体験と思うので、多分今の方が日本の映画とか、あるいは日本のアニメでも、このレベルのものってもうそうなかなか出てこないと思います。
なかなかないでしょう。出てこないと思うよ。
今の日本のアニメっていうのも、もうどちらかというとかなりもうアニメオタク向けな作品にしかもうほぼほぼ、なくなってるんで、こういう普遍性を持った作品っていうのは非常にもう今出にくくなってるんで、その意味では本当に、よくぞ映画化してくれたなと思いますし、片渕監督はもう次の準備に入ってるということなのでですね。
あら、あら。
次回は平安時代あたりをちょっと舞台にしたような作品になると。この世界の片隅にの前に映画化した作品、マイマイ進行か。あそこでも平安朝の話が出てきたけれども、まあちょっとそこ、まあその続編というわけではないけれども、まあなんかそれもきっかけの一つになったみたいなんで、それもね、ちょっと公開までまだだいぶ時間あると思うんですけれども、楽しみに待ちたいと思いますし、河野文雄もまだずっと作品書いてるんで、また新刊が出れば読み続けていきたいと思っております。
ね、今さ、聞いてて、ふっと思ったんだけど、
はいはい。
あれかね、片渕素直さんってさ、
うん、
あれかね、よくミュージシャンの人がさ、CD 出すじゃん。で、しばらくした後に自分でリメイクして出すみたいな、昔の曲みたいな。
ああ、はいはいはい。
そんな感じに似てるね。
なんかこう、セルフカバーっていうの。
うん。
そうなのか、そうかもね。うん。
手法としてはさ、そんな感じと思って。
う
ん、
今回の作品はね、前回の劇場版というのが、まあ、実は前回の劇場版も一旦公開された後に手直しをまたしたりして、ソフト化される時にはちょっと違うバージョンとかになってるんだけども、それぐらい非常にこだわって作っていって、今回はもう一回全面的に見直して細かく手を入れて作り直していってバージョンアップしてるので、そういう意味では本当に今の日本映画の中で、これは別に実写版とアニメ版と問わず非常にこだわりの強い監督さんだと思う一方で、そのエンターテインメントとしてのそのバランスも取れた。要は、 あまりにも自己満足的な芸術的な作品というわけじゃなくて、誰でもこう見やすいエンタメ度というのか、それを保ったまま、なおかつ自分の作家性の部分もどんどん追い込んでくる、ある意味こうバランスの取れた監督さんなんで、そういう人が今回この作品をアニメ化したというのは非常に幸運だったと思うし、まあ、なるべくしてなったのかなと、いう感じはしましたですね。
うん、私この映画見る前に、ツイッターでさ、ちょっと見たんだけど、
はい。
前の作品ではあんまり聞き取れなかった外野の音、すずさんの周りの人の、はい、例えばさ、教室のすずさんの周りの女の子たちのガヤガヤ喋ってる声が何の内容を話してるのかがはっきり聞こえたって、前のやつだったらあんまり聞こえなかったけどって、今回は音がクリアに聞こえるみたいなさ、
なんか言ってたね、それを、
言ってる人がいて、なんか音もすごいんだと思って、その時にな
んか技術的なところでやっぱり3年経つとだいぶ変わってきて、結構音響効果もバージョンアップしてるというか、いろいろ聞こえない音が聞こえるようになってきたとか、あとね、まあ劇場側のね、音響施設の問題ももちろんあるとは思うんだけど、まあ、とにかくこの映画音もかなり、さっきちょっと言いましたけども、いいので、まあ、可能であればできるだけ音のいい劇場で、まあ、可能であれば見ていただけるといいかなと思います。そういうわけで、大体言いたいことは言えたかなと思うんですけども、こんなところですかね。
そうですね。
はい。この世界のさらにいくつもの片隅に、この映画の感想は以上となります。
はい。
なんか、思ったほど、そうね、さっき言った話じゃないけど、話したいことがあるような気もするけど、なんか言葉でうまく言えないというか、もう見てくださいとしか言いようがないですね。という話。
なんかね、全然関係ないけど、私この映画、もうさ、何回見てもやっぱりね、泣くんだよ。何回見ても同じとこで泣いて、あれなんだけど、今回もやっぱり最初からね、本当にまだ何にも始まってないうちから、あ、やっと見れた、嬉しいっていう気持ちと、この後にどういうことが起こるかっていうのが分かってるから、その涙とね、本当に一人で最初からずっと泣いてたのよ。周りにお客さんいっぱいいたんだけど。時期柄っていうのもあるけど、マスクしてさ、見てたんだけど、もうね、大変だったよ。映画終わる頃には、涙とね、鼻水でもね、マスクに一つダミにしたぐらいね、ぐしゃぐしゃだった。終わった直後にもトイレ駆け込んだぐらい、ずっと泣いてた、最後まで。それぐらいの映画。全然参考にならねえよ、こんなの。
じゃあ、もう最後、締めの言葉入れて終わりましょうかね。
人生はチョコレートの箱。開けてみるまで中身はわからない。フォレスト・ガンプ。あなたに届けたい物語がそこにある。ポッドキャスト朗読の時間。
はい、それじゃあエンディングでございます。
はい、
ということで本当にこの番組で何回にもわたって語ってきました、この世界の片隅に。まあ多分特集的にやるのはこれが最後になろうかと思います。まあとはいえですね、またなんかテレビ放映とかソフト化されてレンタルとかで見たりしてまた語りたいことがあればどっかで語ることもあろうかと思うんですけども、まあ本当に最初の劇場版からテレビシリーズとか原作ひっくるめてずっと延々と語ることができたというのは本当に、なんて言うんでしょう、手前味噌になるけど、この番組やっててよかったなと思いましたですね。
よかった。で、この作品を教えてくれた大場さんにも感謝するし、
はい。
なんかね、純粋にこうやって好きなものを好きなだけ語れる場があるって幸せだね。
本当ね、だから、その意味では、前回でもちょっとお話したんですけど、やっぱりポッドキャストというものをやることによって、人生変わってきたし、毎日楽しくなったしですね、やっぱいろいろいいことがあるし、こういった好きなことを好きなだけ語る場が作られるっていうのもあるので、 同じような思いを味わいたいと思う方がいらっしゃれば、ぜひぜひご自分でも番組を配信してみてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ。
ということを、前回第50回に引き続き同じことを言って今回は終わりたいと思います。
はい、
今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
というのは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。